さんレディオ。
はい、第76回トラさんラジオ始まります。7月は暑すぎて、一回も放送というか収録せずに過ごしてしまいましたというか、そういうわけではないんですが、本当に忙しくてですね、ちょっとかなりめげてしまってました。現実逃避じゃないですけどもね、本当にまあ今こんなこと言っちゃいけないんでしょうけども、もうトラさんラジオはもう1年ぐらい休もうかなというぐらいですね、もう本当に悩ましかったですね。まあちょっとゲストとブッキングするのもちょっといろいろ大変だし、原稿は原稿で書かなきゃいけないしなんて、ほんと毎日ちょっと遅い時間まで残ってるとですね、だんだんだんだんうつ入ってきちゃいましてね、なんかそのラーメンが好きでラーメンの仕事をやり始めたはずなのに、こんなに忙しくなった、もう精神的にめげてしまうというのはなんか良くないなという感じでね、結構悶々とした日々が続いてたんですけれども、まあいろんな人から、まあ、また聞きたいですとか頑張ってくださいとか、まあ応援いただきまして、よしもうちょっと頑張んなきゃということでね、自分で尻を叩きながらやってまいりました。その山に一応まあラーメンは食べてるんですけれども、もしかするとですね、ラーメンの配数も7月は相当少なかったかもしれないですね。まあデリバリーがまた増えてきてしまいましてね、デリバリーがこれも忙しくなっちゃうと本当デリバリーに頼っちゃうんですよね。もう会社でもデリバリー、家でもデリバリーっていう感じでですね、非常に良くないというのと、ストレスが溜まってですね、またこれ体に良くないということで悪循環を続けておりますけどね、なんとか頑張ってトラさんラジオ もやっていこうじゃないかと、今月はですね2回目も一応なんか見通しが立ってきまして、なんとかなりそうだなという感じですけどね、1ヶ月ぶりで喋りの方が大丈夫なのかなという気持ちもありながら、進めていきたいというふうに思います。でもですね、1コーナー目は1コーナーっていうんですかね、1コーナーは、私はちょっと休憩させていただきまして、過去に撮ったものをストックしておいたものをですね、1個は発見してしまいましたので、それをちょっと使わせていただくというような感じですね。でパート2に関しては、生まれも市川、育ちも市川、今も市川ということで、私もですね市川に20数年住んでたんですけれどもね、まあ、そういう意味では市川のラーメン私も詳しいぞみたいな感じで、市川の方がゲストに、来て、いただいております。ではそんな感じで第76回トラさんラジオ行ってみましょうか。
鳥居式ラーメン塾は味作りの基礎から経営まで、あなたの可能性をバックアップ。お問い合わせは東京03-3386-5636、または鳥居式ラーメン塾でご検索を。
はい、今回はヤフーのラーメンブログ王将に輝いた白洲さんをお招きしました。よろしくお願いします。
お願いします。
白洲さんには以前、背脂ラーメンのおすすめ3軒ということで伺っておりますけれども、その時は3軒どこでしたっけ。
下戸橋と、
下戸橋と、
やっぱ弁慶、
弁慶と
あと数ですね、平井の数、
平井の数と、はい、じゃあ今回はその、背脂ラーメン以外のおすすめのお店ということで、
はい、
3軒
はい、まあ、ちょっと簡単にお題というかテーマを設けまして、まあよく音楽好きの方がなんか無人島に持っていく何枚みたいな、そういうよくテーマがあるんですけども、それをちょっとラーメン屋に置き換えて無人島に連れて行きたいラーメン店ということで3軒選んでみました。
面白いですね。じゃあ早速まず1軒目は、
はい、目白ですね。
目白、
はい、
目白っていうと神奈川の藤沢にあった目白ですよね。
そうですね、で今は代々木に移転したんですけれども、はい、僕は結構藤沢時代からよく足を運んでまして、はい、
ああそうですか、はい、それで今でも目白に
行
かれてるんですよね。
はい、
あそこは確か金曜日の夜とか、
はい、
なんか毎月変わったラーメンっていうんでしょうかね。
そうですね、金曜日の夜は、はい、結構飲まれる方がすごく多くて、 で、おやすさんがもうあの毎日毎日とか週替わりで、あのおつまみとか凝ったものを出してて、まあ、そこであの麺料理とか限定で提供されたりとかしてるんですけど、
あの白洲さんというと、まあ、ブログなんか拝見していますと割とコレクターなのかなと思うんですよね。そういうふうな、あの僕なんかそういうふうに見受けられるんですけども、まあ、
そうですね、基本的にはそうですね、はい、
でも中でも目白はどんな、
目白はまあ相当通ってますね。
あ、じゃあもう、はい、基本はコレクターの白洲さんが、まあリピートする数少ないお店というのが目白なんですね。わ、ね、はい、かりました。
じゃあ今、目白を、まあ、その無人島に連れて行きたい理由として、まあ、おやすさんが酒好きなんで、まあ、それで無人島じゃないんですけど、まあ、夜飲ましてくれる、飲めるって、一緒に飲めるという、ラーメンを食べて夜は飲めるという。
結構目白のマスターも、営業中も結構飲まれてるんですか？
まあそうですね、営業中とか、まあ夜は結構あの常連の方とあのお酒を飲まれてますね、はい。
じゃあそれではじゃあ1軒目が、代々木の目白ということで、はい、それではじゃあ2軒目は、
はい、武蔵境のきら星、ね、
きら星、はい、きら星僕も好きですね、
はい、これは濃厚な、豚骨ラーメンで、
はいはい、ここもあれですよね、もうオープンしてどうでしょう、 3,4 年ぐらい経つんですかね。
いや、もっとじゃないですか。
もっとしますっけ。
ちょっと正確に覚えてないですけど。
どうです、僕なんか結構オープン当初と、はい、結構きら星、まあ、年々良くなっていってるなっていう印象があるんですけど。
本当そうですね、はい、本当そういう数少ない店だと思うんですよ、
はいはいはい、
で多分あの豚骨で僕一番好きなんで、きら星が、
はい、そんな基本的にはああいう、まあ、豚骨ラーメンっていうのは、はい、そんな得意っていうかでもないんですか。
いや、そんなことはないですけど。
ですか、
はい、
でもいろいろ、まあ、食べている豚骨ラーメンの中でもきら星が、
そうですね、一番好きですね、はい、あ、まあ、あの九州の長浜系とか、まあ、いろんな豚骨がありますけど、その中で、はい、含めて一番好きですね。
結構きら星の店主もね、すごく今でもラーメン食べ歩いているっていう風に。
そうですよね、はい。でまあ、そのきら星を選んだ理由として、まあ、店主の星野さんがラーメンフリークなんで、まあ、そういうラーメンの話をできるだろうっていうところと、
あと無人島に行ったら、まあ、はい、ね、きら星の店主とラーメンの話ができるということ
で、まあ、昔を振り返ってというか、数々多分お願いすれば、その他のお店をインスパイアしたラーメンも出してくれるんじゃないかということで、
なんか今はもうなんか、はい、この前つけ麺で、結構辛いって出したんですけど、 あ、はいはいはい、あそこも多分いろんなお店のインスパイアというか、はい、いろんなお店のなんかいいところを星野さんなりにアレンジして、はいはい、作ったんだなっていうのが分かったんですけども、はい、なんかまだまだこれからいろんなもん出てきそうですよね。
でしょうね、はい、でもう完成するまで出さないじゃないですか、なんでもう毎回本当限定とかのクオリティ高いんで、
はいはいはいはい、はい、またね、夏になったらどんな今度なんか出てくるのか楽しみですよね。
そうですね、はい、
分かりました。じゃあ1軒目が、代々木の目白で、2軒目が武蔵境のきら星ときまして、それでは3軒目は、
はい、浅草の来州軒ですね。
浅草の来州軒でまた随分なんかどっちかっていうと、
はい、
今のところはね、まあ、ニューウェーブでもないですけども、はい、割とね、うん、そういう中で、
はい、
一気に来州軒ですか、はい、ちょっとかなり意外なんですけど、
来州軒はね、はい、ほんと好きなんですよ。なんか昔からもう浅草に何しに行っても時間があれば必ず寄るぐらい好きなんで、
来州軒といえば自家製麺ですよね。
自家製麺とか自社製麺なんですかね、正確に。あの自分とこの製麺所でやってるって感じなんで、はい、その麺が結構独特なんですよ、はい、なんかちょっと縮れっていうよりなんかねじれたような感じっていうか、
はいはいはい、はい、
で結構なんか固め、なんとか食感が割とパキッとしてて、で、まあ、すごいスープがよく乗ってくるんですよ、
はい、今白洲さんって年間どれくらい食べられるんでしたっけ。
年間そうですね、ここ最近あんま数えなくなっちゃったんですけど、多分まあ500前後ぐらいとかだと思いますね、
はい、そういう、まあ、ラーメンライフっていうのがもう大体この10年間ぐらいはそんな感じですか、
はい、そうですね、もう10年以上やってますね、はい、
ということはもう少なくても、まあ、5000件とか食べてるわけですよね。
まあそうですね、
その中でも来州軒の麺っていうのは
まあ、独特ですよね。
独特だ、はい、じゃあ特に、はい、まあ、なかなかですね、最近の、はい、まあ、ブログやってる若い人たちっていうのはなかなか、はいはい、まあ、そうですね、とかね、そういう老舗とかには、はい、目が向かわない中でも、はい、おすすめと。
おすすめですね、まあ、あと三重とかもあるじゃないですか、
はいはいはい、
老舗系で、
や
っぱり今食べても本当美味しいので、
あ、意外とそういう老舗は後回しになっちゃったり 私なんかそうだったんですけども、
そうですね、ただ僕が食べ歩きし始めた頃っていうのは、はい、もう必須のお店だったんで、
あ、もう来週行けば三つ絵も、はいはい、
なんでもう真っ先に行きましたよね、やっぱり、まあ、背脂のラーメンとか追っかけてたんですけど、やっぱこう東京ラーメンのクラシックみたいなところでもう絶対外せないお店なので、はい、であと意外と脂っこいんですよ来州軒、なんか東京ラーメンってあっさりっていうイメージがあるじゃないですか、
はいはいはい、
結構脂が結構しっかり入ってて、なんていうかその物足りなさがないんですよね、その多分イメージされるその老舗のあっさりラーメンみたいなとはちょっと違うんですよね、
どう客層的にはどういう客層なんですかね、来州軒って割とやっぱ、
いや、まあ地元の人ですよ、
年配の方多いですか、
年配の方多いですね、はい、一人でフラッと来て中華そば食べて帰るっていうような、はい、まあ、芸人さんとかも多いみたいですね、やっぱ場所柄、
そうですよね、うん、あの浅草のロックがあるんでしたっけ、はい、そうですよね、わかりました、はい、それではあのヤフーのラーメンブログ王将に輝いた白洲さんが、背脂以外のラーメンおすすめの、まあ無人島についていきたいラーメン3軒ということで、はいはい、1軒目が、代々木の目白、それから2軒目が武蔵境のきら星、そして3軒目が非常に驚きの、浅草の来州軒ということで、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今回はですねラーメンミュージアム館長でありますロッキーさんをお招きしております。よろしくお願いします。
はい、ロッキーです。よろしくお願いします。皆さん。
はい、ラーメンミュージアム館長というとですね、はい、なんかラーメン博物館の館長みたいな感じですけど、
そうですね。
これまずラーメンミュージアムってのは一体何なんでしょうか。
あ、これはですね、もう本当インターネット上の、はい、ラーメンサイトなんですけども、はい、私生まれも育ちも市川市のものですから、市川市のラーメンをメインに紹介するホームページになってます。
ホームページですね、はい、そのホームページのタイトルがラーメンミュージアムということで、はいはい、そうですね、その責任者であるということで館長ということですね、
は
い
は
い、
責任者でございます、はい、
はい、ホームページ始めてもどれぐらいになるんですか。
はい、2003年ですね、3年の4月にですね、はい、始めましてもう5年経ちました。
5年ちょいぐらいですね。
そうですね、
はい、もう5年続けてると結構長いですよね。飽きませんか。
そうですね、でもまあまあ毎年毎年こうリフレッシュして、それで毎年頑張ってますね、はい、
ブログもやってらっしゃいますよね。
はい、やってますね、はい、
ブログも大体5年近く、
あ、ね、ブログもですね、
若干遅、ね、若干遅れて、
11月ぐらいから、
ぐらいから、じゃあもうちょっとで5年っていう感じですね。
そうですね、
だからブログも更新して、はい、ホームページもメンテナンスして、はい、で家族もお持ちになって、はい、お子さんもいて、はい、結構大変ですよね。
大変ですね、時間が足りないですね。
ですよね、はい、やっぱラーメン好きの人ってやっぱ、はい、独身の人が結構多くて、はい、独身だからこそできるラーメンライブっていうのもあったりしますけれども、はい、それの家族とラーメンと共存できる方法っていうのは何かあるんですか。
あ、そうですね、まあ、私の場合、家族メインと言いますか、まず家族ありきで、
家族ありき、そうしないとですね、いい言葉じゃないですか、
もううちの神様怖いですから
、そういうことですね、
は
い、
あとは子供も可愛いもんですから、まず本当にもう子供とか神さんの相手をして、神さんたちが寝静まった頃にこそっとこうホームページの更新とかですね、
更新して
ブログの更新をしているような、なるほど、はい、そんな感じ
で、ラーメンも好きだけども、はい、もっと家族が大事だと。
そうですね、
家族はもっと大好きだと、いうことですね、
はい、
だから家族をおざなりにはできないと。そうですね、
そうですね、
ラーメン好きの中にはですね、本当結婚してなんていうか、ラーメンから足を洗うというか、
はい、
極端に食べなくなっちゃったりとかですね、
はい、
する方もいるんですけどね、ロッキーさんはその辺はもう全然問題なく継続できてるということですね。
あ、問題は多少あります
か。問題は多少あるんですか。
ただまあやっぱりやりくりで、
やりくりで、
そうですね、
例えばどんなやりくりをされてるんですか、はい、これはきっと聞いてる人にね参考になりますよ。
あ、そうですか、基本的には平日の夜はですね、うちでご飯を食べるっていうのがルールなんですけど、
家族団らんですもん ね、 ね、大事ですもんね、
神さんからもきつく言われてます。
言われてるんですね、
はい、ただ一応花金と言いますか、金曜日だけは、はい、まずその私のフリーまあデーと言いますか、
自由に食べてきていいよと、
自由に食べてきていいよってことで、
なるほど、
もう花金ナイトだけはもう羽を伸ばしてですね、
なるほど、
ラーメンの食べ歩きをさせていただいてます。
ということはロッキーさんは平日の昼と金曜日の夜、たまに土日は、土日はどうなんですか。
土日はですね、家族と一緒に行きます。ラーメン屋さん行ったりします。まあ市川市内ですね。
なるほど、はい、そういうラーメンライフなわけですね。
そうですね、
はあ、じゃあ中心は多いのはどっちかというとランチ。
ランチ、そうですね。
ですね、昼間食べることが割と多いですね。はい、で、まあ、ホームページ当然やってらっしゃるんで、まあ、写真もたくさん撮られると思うんですけども、はい、どうなんですか、結構やっぱ写真は凝ったりしてるんですか。
私やっぱりラーメン美術館っていう
ですね。あ、そうですよね。まあミュージアムですもんね、
まあ、博物館は新横浜にありますけども、バーチャルな世界では美術館というのが一応ありまして、ですからやっぱりラーメンの写真というのはですね、もう本当に凝って、まあ、5枚6枚ぐらいこうカシャカシャってですね、
いっぱいのラーメンを食べるときに5、6枚ぐらい撮るんですか。
そうですね、まあ、連写で撮ります。はい、
あ、連写で、
どうしてもですね、こう手ぶれなどが起きますので、
あ、何枚か取って、じゃあそのうちのいいものを何枚か紹介するっていう感じですね。
そんな形で、
そういうことを結構続けてるとなんか失敗談とかあるんじゃないですか。
その通りでございましてですね、私の一応名上げのが、まあ、写真というのはですね、
はいはい、
私の、まあ、ホームページのセールスポイントみたいになってまして、
あ、なるほど、面を持ち上げて、ね、片手で写真を撮るということですね。
そうなんです、片手で撮るためにですね、どうしてもこうデジカメがこう、まあフラフラっときたりとかですね、 あとラーメンって油っぽいですから、
そうですよね、
手に油がちょっと
ついたりすると
滑ったりしましてですね、
どうなっちゃうんですか。
そうするとですね、丼の中にダイビングしちゃうんですよ。
あ、ダイビングをしちゃうカメラが、はい、お前そこ行く場所じゃないだろうっていう感じで、じゃああれですね、カメラ潜ってスープの写真を撮ったりしてるわけですね。
そうですね、防水仕様じゃないので、シューって音がしてですね、なんです、画面が白くなってそのまま
もう使えない、
五輪銃と言いますか、
あら、まあ、もう飛び込み自殺みたいなもんですね。
そうですね、
そうなんです、はい、これ何回ぐらいやってるんですか。
まあ、5年間ありますんで、そのうちの2回ほど
2回やっちゃったわけですね、ダイビングを
ちょっとあんま大きくしちゃいけ
ないいやいや、5年間で2回だったらまあ大丈夫じゃないですか。ほんでその経験をもとに最近持ってるのはちょっと変えたわけですね。
そうですね、まあ、1回目はまあしょうがないなと思ったんですけども、2回も来ますと、3回目になるともうこれ神様怒りますんで、買い替えたら怒りますんで、もう仕方ない、仕方ないって言ったらおかしいですけど、オリンパスの防水仕様って、
防水仕様、
はい、
ラーメン、基本的にラーメンしか取らないのになぜか防水仕様なんですね。
そうですね、はい、これでしたらもうあのスープの中もこう取れるかもしれないですね。
でも防水仕様になってからまだ落としてないですね。
今のところ落としてないですね。
そうですか、
はい、
大丈夫ですね。これなんか通称その片手で麺を持ち上げて取るのなんかラオタ取りなんて言うらしいですけどね。
あ、そうなんですか。
どうですか、周りのお客さんからなんかジロジロ見られたりしません、あの人何やってんのかしらなんて。
そうですね、ですから私まあ体型がいいもんですから、こう、ちょっとこうかぶせたような感じで
体で隠しながら
パッパッパッと取って、すぐ何もこともなかったかのようにラーメンを食べ始めます
ので。あ、なるほど、もう早いわけですね、
そうですね、
パッパッパッと、その慌てて取るところでちょっとなんかポチョーンなんていうのがあったりするわけですね。
過去2度ほどちょっと痛い目に遭いました。
そういうことですね、
はい、
じゃあロッキーさんの、まあ、ラーメン歴というか、子供の頃はどうだったのかなんて話をちょっとお伺いしたいと思いますが。
そうですね、もともと本当ラーメンが大好きで、子供の頃からですね、まあ、元屋にネギそばの有名という、
あ、これはね、もう店名通り有名ですよね。
有名です、
そう、もうこの有名、はい、漢字で書くと月に梅と書きますけどね、
はい、
じゃあこの特徴をロッキーさんにちょっと語っていただきましょうか。
これですね、本当もう、かけラーメンのように、まあ、具がほとんどっていうかないんですね、もう麺とスープだけなんですけども、そこにですね、ネギと、まあ、もやしを入れるんですが、このネギがですね、まあ、普通のネギと違うというか、このスープに入れて食べるとかもうすごいこう味わいがあるというかですね、
うまいラーメンがね、
ミラクルな味なんですよ。
ネギラーメンですよね、あれがね。実は私も何を隠そう、市川は長いんですよ。20数年住んでましたからね、住んでたというか席だけあったみたいな感じなんですけどねロッキーさんはもう市川ラブということで、
まあ、生まれも育ちもですね、
生まれも育ちも市川、
今住んでるのも寅さんじゃないですけど、今住んでるのも市川ですので、
ずっと市川なんですね、
はい、
もうじゃあホームページも市川ラブラブラブみたいな、
もうラブラブですね、はい、
市川を全国に広めようみたいな感じですね。
そうですね、まあ、全国というか全世界です、
あ、全世界、はい、インターネットだからそうですね、
そうですね、はい、
その通り、子供の頃からそういった有名とか、
はい、
あとどんな店で食べてました、
あとですね、市川でした上海亭です、
上海亭、
古くからあります、そうですね、あと久子亭でした、
久子亭ですね、これも美味しかったですけどね、
そうですね、
この辺の話はまた後でお お聞きしますけれども、はい、子供の頃はどんなお子さんだったんでしょうか。結構今もね、いい体格をしてらっしゃるんですけれども、
ね、はい、小学校の頃はですね、相撲部に入ってまして、
相撲部、
はい、
うん、見るからになんかその名残がちょっとありますね
そうですね、足を踏んでましてですね、
お、
はい、で市内のその相撲の大会団体戦なんかあるとですね、顧問の先生がですね、もし優勝したら、
はい、
ご褒美はその出前のラーメンだと。
ご褒美に出前のラーメンですか、
ね、そうなんです。ですからお前の相手を見たら、ラーメンだと思って、
ね、ラーメンだと思って飛びかかれみたいな、その頃はどうなんですかね、やっぱラーメンというのはご褒美だったんですかね。
そうですね、私にとって出前のラーメンってご馳走でしたですね。
ご馳走だったわけですね、
はい、
じゃあそのご褒美をに目がけてもう相撲も頑張ったと。
そうですね、相手もなぎ倒して
、
はい、ゲットしましたね。
ゲットしましたか、
はい、
じゃあ昔からラーメンを目指してなんかやってたという感じですね。
そうですね、はい、その通りですね、
ちなみにそのホームページ、ラーメンミュージアムをやるきっかけっていうのはなんかあるんですか。
あ、そうですね、2000年ぐらいからですね、インターネットでいろんな、ラーメン情報といいますか、
はいはい、
検索してまして、
で
2002年の、冬ぐらいですかね、
はいはい、
そういえば市川市内で、ラーメン屋さん多いんだけども、
はいはい、
この市川市内のラーメン屋さんをメインに紹介するホームページってないなっていうのがですね、
はいはい、
そうやったら自分で作ってしまえと。
なるほど、
そう思って一念発起したんですけども、そうは言ってもですね、私文系の人間でしてですね、HTML とは何ぞやみたいなですね、そういう世界の人間でしたので、右も左も分かんなかったんですけども、ちょうどその当時ですね、いろんなラーメンサイトの先輩方にですね、いろいろメールなどでお聞きするとですね、非常にその丁寧に今節丁寧にですね、一から教えてくださいまして、
なるほど、
もし作るんだったらホームページビルダーがいいとかですね、
なるほど、
その画像のサイズはこれぐらいにした方がいいとかですね、
はいはい、
本当に丁寧に教えてくださいまして、
でもちなみにその頃っていうのは大体どういったホームページ見られてたんですか。
そうですね、もちろんトラさんは、
ありがとうございます。なんかそれを言わせるために質問したような感じですけど、
あとやっぱりリッキーさんの千葉ラーメン通信とかですね、
リッキーさん、ロッキーさんとなんか非常に名前が近いような感じがしますけど、千葉では有名ですよね。
あとゼータシンイチさんの、
はい、喜劇ラーメン食べ歩きです ね、
そうですね、
ゼータシンイチさんのこの人また面白い、はい、うまいうまいうまいでしたっけ、
ね、
うまうまうまうまうまう
でしたっけ、ね、バーンとくるとかですね、いろんな、はい、しげちさん用語があってもう本当に楽しいですね、
はい、
あとはラーメン食べ歩きというですね、ユアティさんの、
ユアティさんですね、はい、はい、
あとカルソさんの、
カルソさん、
我らラーメン党っていうのは
重鎮ですよね、
もう名だたるそのラーメンサイトが
はいはい、はい、
バンとありました、
ね、参考にしてたわけですね。
そうですね、
よし負けないぞっていう感じで、
いや負けない本当そんなナンバーワンになろうと思わなくて、オンリーワンというか、このホームページってこう小さいけども、なんかほのぼのとしていいなっていうような、そういうなんかちょっとこじまりとしたスモールベースボールじゃないですけ ど、 スモールラーメンサイトを目指してます、
はい、でロッキーさんはやっぱ家族周りということで、他のサイトにはないコーナーっていうのを作ってらっしゃるみたいですね。
そうですね、これはもう、開設当初って言いますか、2003年の4月からやってきたんですけども、子供連れですね、子供連れでも行けるようなラーメン屋さんを、市川市内で、ピックアップして
紹介しようと、
そうですね、
いうことですね、はい、じゃあやっぱりラーメン好きで子供と一緒に食べに行きたいななんていう時にはロッキーさんのページを見に行って、
はい、
あ、ここは大丈夫なんだとか、
そうですね、
椅子は用意されてるんだとか、
そうですね、
そんな感じですね、あとどんなところに気を配ってその食べに行ってるんですか。その例えば椅子があるかとか、
そうですね、
食器、
あと食器ですね、食器があるかとかですね、やっぱりお母さんとベビーカーで行きますから、ベビーカーで入れるかっていうのはですね、
バリアフリーかどうかっていうことですね。
そうですね、その通りですね、
はい、
なるほど、あと子供用のメニューがあるかとかですね、
なるほど、
あと大きなやっぱり禁煙かっていうとか、やっぱりタバコをこう吸われてるってやっぱお子さんに対してちょっとね、気にするお母さんが多いですから、
その市川でこのお店は子連れにもとってもいいバリアフリーだし、もう言うことなしなんてお店ありますか。
あ、バリアフリーというか、
ベビーカーでも行けそうなお店っていう、今まで行った中で、
あ、
ここはなんか子供に非常に優しいお店だななんていうのは近くであるもんなんですか。
そうですね、例えばニンニクっ
ていう、ニンニクや、
業務にありますけども、
はいはいはい、
そちらの方ですと、そうですね、結構ベビーカーでも行けますね。
あ、じゃあそれもまた後で詳しくお伺いして
もらって、
ちなみにロッキーさんっていうのは、タイプとしてはどんな食べ歩きをするタイプなんでしょうか。私なんかめっきりコレクターなもんですから、新しいお店とか限定メニューなんかばっかり食べてるんですけれども、ロッキーさんはいかがですか。
それで私新説と言いますか、
新説、
新しい説で、私自身は、リピーターであり、かつ コレクターで
リピーターであり、はい、かつコレクター、これまた珍しいですね、はい、そうですね、はい、普通はどっちかということでね、割とあるんですけど ね、 そうですね、そのかつっていうのはどんな意味合いなんですか。はい、
まあ、ホームページをオープンしてから5年間ですね、大体年間でその、まあ、300杯今日のラーメンを平均食べてるんですけど、
年間300杯、そうですね、大体1日平均1杯ぐらいですね。
そうですね、はい、
なるほど。
で、ただ件数っていうその、まあ、ラーメン屋さんの件数でいうと、まあ、200件から300件ぐらいの間なんでしょうか。
はいはいはい、
そうすると、まあ、大崎さん流に言うと、リピーターに属すると思うんです。
そうですね、う
ん、ただ、そこでじゃあどんなラーメンを食べるかという、例えば、新横浜ラーメン博物館に行ってですね、はい、食べるっていうのは、はい、春麺って言ってその、まあ、シーズンの、はい、
季節ごとに、
そうですね、季節の限定のラーメンを食べますんで、うん、例えば100回行ったら、100通りのそのラーメンっていうんですか、
なるほど、
100種類のラーメンを食べますんで、
なるほど、
これはまあ、私限定ハンターですので、
限定ハンター、はい、いい言葉ですね限定ハンターいいですね、ですね、これね、
はい、ですからそうするとコレクターなんですね。
なるほど、それだけ見ると完全なコレクターなんですね。
そうですね、
でも行ってる先はもうひたすらラハクみたいな感じで、はい、そういう意味ではリピーターでもあるということですね、はい、
その通りです、
はい、なるほど、でそのラハクの限定をめちゃめちゃ食べてるみたいですね。
そうですね、はい、
これはいつ頃、あ、限定が始まったのはそもそも最近なんでしたかね。
2005年の夏からですね、
はいはい、
でまあ、3年ちょっと前からなんですけども、まあ春夏秋冬といいますか4シーズンですね、
はい
はい、これが3年続いてますので、
はい、
それ10、まあ、12シーズンですね、はい、プラス今度まあ、夏で今年4年目に入ってますので、
入ってますか、
13シーズン、はい、13シーズン連続で、全店制覇してる、
全店制覇、
はい、
もう完璧なんですね。
そうですね、
は、はい、
これ日本で私しかいませんので。
ああ、そうなんですか。
ということは
もうそれがラハクが証明してるわけですね。
そうですね、はい、ということは世界で一番ということで、まあ、
宇宙で一番ですね
そうです、一応ワールドレコードホルダーと自分では受賞は
これギネスに申請してくださいよ、
はい、ギネスに申請したいと思ってますけど、
他にどうなんですか、2番目ぐらいの人っていうのはどれぐらい回ってるもんなんでしょうかね。いや、そもそも全県制覇っていうのはたくさんいらっしゃるんですか。なんか今ちょっとラジオでお見せできないのが残念なんですけど、はい、なんか手帳があって春麺クラブっていうのがあるみたいですね。
そうですね、パスポートになってまして、これまあ、食べるごとにですね、そのお店の
スタンプをもらえて、
8件、まあ、全店制覇すると、全店制覇というそのバーンという大きな、
スタンプがもらえるわけですね、
はい、
でそれを13シーズン続けてるということですね、
そうなんですよ、
素晴らしい、さすが限定ハンターということですね、わかりました。もうだんだん時間が来てしまったというか時間が超えてしまってるので、いろいろまだお聞きしたいことはあるんですが、はい、大体この辺でちょっと終了にさせていただきます。
はい、
今回はラーメンミュージアム館長のロッキーさんをお招きしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今回はですね、ラーメンミュージアム館長のロッキーさんをお招きしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、市川マニア、はい、市川ラブの、ロッキーさんですけれども、おすすめ3軒というのを紹介していただきたいんですが、これやっぱ市川の3軒になるものなんですかね。
そうですね、やはりちょっと、まあ、市川ラブなものですから、
なるほど、
私なりに選びまして、まあ、これ理由としてはですね、はい、今年の10月にですね、
はい、
市川市の方で、第3回健康都市連合国際大会というのがですね、
長いですね、なんか
ちょっと長いですけど、行われますので、
はいはい、
で市川市自体はですね、WHO のですね、健康都市を目指しているということで、
おー、
はい、やっぱりラーメンも健康志向でですね、
なるほど、
ちょっと、3軒おすすめのお店を市川市内で選んでみました。
市川市内の3軒なんですけども、はい、ただの市川の3軒じゃなくて、さらにその健康志向なわけですね、
はい、そうですね、
なるほど、じゃあその3軒をご紹介していただきながら、はい、どこがどういうふうに健康志向なのかっていうのを踏まえて、はい、ちょっとロッキーさんの方に解説をしてもらいたいと思います、
はい、
まずは1軒目お願いします。
はい、まずですね、行徳にあります、
はい、
ラーメンニンニクです。
ニンニクですね、はい、ああ、よかった、私が食べたことのある店でたまにね、おすすめ3軒になってやってね、私が食べたことのない店で出てくると悔しいもんなんですよ
まあこちらですね、はい、本当野菜の根菜類ですね、
根菜、
まあ、玉ねぎとかですね、そういった根菜類をたっぷり使ったスープでして、はい、ですね、イメージは、はい、ラーメン二郎ってありますですね。
二郎ありますね、
ラーメン二郎の野菜増しの
ちょっと待ってください、ラーメン二郎の野菜増しなんかあんまりヘルシーじゃないような気がするんですけど、
野菜増しの野菜がですね、まあ、根菜類となって、スープの中に全て溶けている、
あ、 スープに溶けちゃってる。
そうなんです。
あ、なるほどね、野菜スープみたいな。
そうですね、ポタージュみたいな感じになってまして、はいはい、であのこれを食べるとあの、まあ、食物繊維がたっぷりですので、あの腸内環境が良くなります。
おお、はい、そうなんですか、
これあのお医者さんも証明済みな、
はい、じゃあスムーズな朝を迎えられるわけですね。
そうですね、本当グーナーですか、はい、ラーメンです。
まさになんかヘルシーですよね。
そうですね、はい、健康都市にふさわしい。
最近結構並ぶようになってきたりしてませんか、
ね、そうですね、
結構人気出てきたんですよ ね、
はい、
逆にロッキーさんが おすすめしてるから人気になっちゃったとかなことないんですか。
もう前からですけど、はい、そうですね、あのちょっと路地裏というかですね、あんまりその交通のまあ良くないところにあるんですけども、
はいはい、
路地まあですけど結構、行列してますですね。
人気のチャワですね。わかりました。行徳にあるニンニクですね、はい、はい、じゃあ2軒目はどちらにありますか。
はい、こちらですね、あのモテアタにあるですね、サイですね。
サイ、はい、来ましたか。私も好きな店、野菜のサイですね、
はい
はい、これはどの辺がヘルシーでどの辺がおすすめなんでしょうか。
はい、そうですね、あの最近あのハンチさんのですね、
はいはい、
あのラーメンもで無課長ラーメンマップという本が
無課長ラーメンマップ出ましたね。
出ましたですね、
三木町から出てますね。
その中でもあの紹介されましたけれども、やはりあの無課長
化学調味料を使ってないラーメンですね。
はい、はい、あの添加物も使ってないということで、
添加物も使ってない、
まずあの体に優しいと。
体に優しい、
はい、
でもこういうとなんか化学調味料が体に悪いような感じになってしまう。
あ、まあ、
と
怒られてしまいますからね。そういうわけでもないですよね。であのまあ、先月からですね、
はい、
あの自家製麺にシフトしてですね。
自家製麺になったんですか。
麺も良くなりましたですね。
おお、
はい、ですますますおすすめ
です、ね、元々うまかったですけど ね、自家製麺にはさらにパワーアップって感じですか。は
い、そうなんですよ。
へえ。で私はですね、このお店はなんというあの忘れちゃいけないのはデザートじゃないですかね。
あ、そうですね、ブランマンジェ。
デザートがめちゃめちゃうまいですよね。
これ美味しいですね。ちょっとしたの一流、まあ、高級ホテルのですね、
パティシエ並みのデザート作りますよね。
はい、
これはやっぱラーメン、はい、おすすめはラーメンになるわけですか。
そうですね、はい、あとあのチャーシューがですね、
チャーシュー、
ローストポークって言いますか。
ああ、はいはいはい、はい、
ピンク色の、
そうですね、
独特のこう
食感。いわゆる煮豚じゃないんです
よね。そうなんですよね、
確かね、
独特の食感と言いますか、こう弾力のあるですね、
うん、
チャーシューで、
なるほど、まあ、
元フレンチの出身ですので。
そうですよね、
肉の扱いもバッチグーですね。
バッチグーバッチグー出ましたね。なるほど、わかりました。じゃあ3軒目はどちらになりますか。
はい、やはりですね、3軒目と言いますか、こちらの今は市川大の方にですね、ある久子邸ですね。
久子邸、もう、はい、私も市川二十数年住んでおりますけども、市川を代表するお店ですからね。
そうですね、ここはね、あの市川の本店の方を入れるとですね、もう創業半世紀を超える
新店ですね。半世紀を超える、もうそんなにありましたか。
1953年からですから、
ほう、
はい、もう50年以上経つ。
なるほど。ちなみにどんなラーメン屋さんなんでしょうか。
そうですね、あの野菜たっぷりのタンメンと、
はい、
あとこの拳大、もうほんと原骨のような大きさのですね、ジャンボ餃子。
ジャンボ餃子、
これは6個で1人前という
ですね。6個で1人前、すごいですよ。
豪華ラインナップですね。
豪華ラインナップで。ロッキーさんはその餃子とタンメン食べるんですか、一緒に。
あの私はやっぱあのジャンボ餃子1人前というのは半人前というのはありますので、3個で十分ですね、私の場合は。でも大崎さんは確か、
私はね、あの市川に住んでた時は、大体2週間に1回は久本に行ってたんですよ。それで、やっぱ一人で行ってたんで、タンメンと餃子も食っちゃいましたね、頑張ってね。
あ、6個ですか。
食っちゃいましたよ、もう。
それはすごいですね。
もう夜まで腹すかなかったですけどね。
そうですね、
なんか私が取材されてるみたいな感じで順番逆にして、もう久子邸の紹介持っていてください。あそこはタンメンだけじゃなくて、ラーメンもまあ意外とシンプルな素朴な感じなんですけど、
そうですね、
美味しいんですよね。
はい、まあ、こちらの本当は、親子ですね、3代といいますか、おじいちゃん、お父さん、お母さんでですね、ファンが多いお店でして、まあ、市川市民のですね、健康と長寿の源なんですね。
なるほど、はい、そこまで行っちゃいますか。
そこまで行きます。
もう久子邸だったら私も負けないぐらい語られるんですけどね。
あ、そうですか。
チャーメンとかでご存知ですか。
あ、チャーメン知ってますけど、
あれが意外と前じゃないですか。
ちょっと食べたことないですよ、
ね、本当ですか。食べてください、あれうまいんですよ。
じゃあまあ明日、
元祖じゃないけど、今あの東京ではあえ麺とか流行ってるじゃないですか。あれまさにあえ麺の世界ですから。
あ、そうですか。
なんで微妙、焼きそばじゃないんだけど、焼きそばとあえ麺の中間ぐらいで、酢をかけて食べるとすごい美味しいんですよ。
あ、ちょこんぜひ。
あの
どうしてもあの
もうタンメンが美味しいからね、どうしてもタンメン食っちゃうんですよね。
そうですか。ちょこんぜ
ひ。あ、でも市川のもあるかどうかわかんないですけど、私はあの駅前にあったお店の方にしょっちゅう通ってたので、本当に2週間に1回は買ってましたからね。ものすごい数食べてますよ。
確かメニューとしてありましたですね、ちゃんと。
あるんですよ、はい、あとね、ちゃんぽんっていうのもあるんです
よ。あ、ちゃんぽんあります、あります。
これがまたいいんですよ。これはちょっととろみがかかってるんですよね。
あ、はいはい、
私も負けないぐらい市川ラブの時代もあったという すごいね。今ちょっといろいろな事情で石川に行けなくなってしまいましたけども。ほう、ということで、はい、ロッキーさん、はい、石川ラブのロッキーさんのおすすめ3軒は石川の3軒ということですね。じゃあもう一回、じゃあ、最寄り駅名と店名を3軒ちょっと繰り返して、メモいただけますか。はい、
行徳駅のですね、はい、ニンニク、
ニンニクですね、はい
はい、もてあた駅ですね、
もてあた駅の
サイ、
サイ、はい、デザートも食べてくださいということですね。はい、
あと市川の駅の、はい、久保
亭、市川の駅の久保亭、もちろん餃子は食べないとダメですよ、はい、ということですね。
もうその通りです。
はい、わ、はい、かりました。今回は ラーメンミュージアム館長ロッキーさんに来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
第76回トラさんラジオいかがだったでしょうか。まあちょっと久しぶりではありましたけれども、まあ1ヶ月ぐらいだったら大丈夫かなという感じですよ。でもまあ滑舌が悪いのはもともとなので、まあとりあえずなんとか喋れたかなという感じはありましたけれども、まあ、皆さんのお耳的にはどうでしたでしょうか。ロッキーさんもね、結構よく喋ってくれたなという感じでね、会話のかぶりも相当多かったみたいですけれども、結構気合が入ってすごい、なんかいろいろなんかメモっていうかですね、私はこれだけ喋りたいなんてことをね整理してファイルにして持ってきてましたからね、これだけ用意周到で寅さんラジオに臨んだ方は初めてなんじゃないかっていうぐらいですね、すごい準備万端で、来てらっしゃいましたね。圧倒されてしまいました。まあかなり出演者とかですね、あと私の寅さんラジオのそのスケジュールとか、まあいろいろちょっと煮詰まって、困っていた時に、まあいろんな方からですね声をかけていただきまして、なんとか何回分かの見通しは立ってきましたので、8月の後半分、9月の2回分、なんとかなるんじゃないかと。で10月がまたですねいろんな行事が入ってて相当忙しくなってくるので、その辺も含めてなんかこう早めの回に収録ができたらいいななんて思ってるんですけれどもね、なんとか寅さんラジオの方も継続していけたらいいなというふうに思います。第76回寅さんラジオ、これにて終了なんですが、最後に一つお知らせといいますか、申し上げておきたいことがあります。元祖ラーメン王であります、竹内慎さんですね、7月13日に亡くなってしまいまして、非常に残念な、思いで仕方がありません。同じラーメンを愛する仲間としてですね、ラーメンに恩返しをしていこうということで一緒にラーメン協会を始めたりしてたわけなんですけれども、やり残したことたくさんある中でですね、先に行ってしまいまして、本当にバカ野郎という感じではありますけれども、その分頑張ってですね、私も一緒にラーメン、一緒にというか私も、二人分ラーメン業界の恩返しをなんとか頑張ってやっていこうかなというふうに考えております。竹内慎さん、謹んでご冥福をお祈りしたいと思います。私の方はぜひラーメン界で頑張ってやっていきたいと思います。